今週のトークテーマ、メール、手紙。トークテーマ提案者は若さんでございます。どうもこんにちは、月曜担当のケクノでございます。トークテーマ提案者の若さんからメッセージ来ております。このトークテーマについて、アナログデジタルという視点ではなく、単にメール、手紙についてお話しくださいと。ただそれだけ来てますけども。はい。まあデジタルとかアナログに関しては以前、フォトナインティーズのトークテーマの中でやってるのでっていうところなんだと思うんですけど、まあメール、手紙、まあそういうなんか伝達する系の話をしてくれということだと思うんですけれども、まあまずメールの話からいきますか。一番こう馴染みますからね、メール。あんまりしないねっていうのがあるんですけれども、まあ、一番最初にメール、いわゆる E メールをしたのはいつなのかって考えると、僕は小5ですね。小学校5年生の時。西暦で言うと2002年です。2002年。家にパソコンがやってきたのがちょうど僕が小学校5年、2002年の時なんですよ。で、その時にインターネットの回線をようやく家に繋いでっていう感じだったので、はい。で、その時に確かインターネットが確かビッグローブだったんですよね。ビッグローブ関係で、で、ビッグローブの E メールアドレスなんかもまあついてくるよ、みたいな感じになって、インターネットのメールアドレスなんていうのを初めて取得して、で、父は一応ピッチか携帯を持ってて、母も持ってて。で、まあ僕なんか当然小学生ですから、当時のね、2002年の小学生なんて携帯電話持ってるわけないですから。その時にと、ね、パソコンで、まあ友達でもね、パソコンの E メールアドレス持ってるっていう人とかいたので、友達同士でのメールなんていうのも、まあよくやってたりなってしましたけど、ただ当時の感覚としてはやっぱり、電話代のイメージって強くって、こう、コミュニケーションが往復して時間がかかればかかるほどお金がかかるんだっていうふうに思ってたんですよね。そのインターネット使い放題みたいな形での契約ですからね、月々いくらっていうことですから、なんぼ使ってもまあ OK みたいな感じですよね。ただやっぱりメールってなると、当時ブラウザでメールやるっていう発想がそもそもないですから、アウトルックのね、まあそのメール専用のまあアプリケーションなんていうのがあるわけだから、このメールソフトで一回メールを送信するごとにいくらかかっててるみたいな風に考えると、もう怖くて怖くてしょうがなくて、まあなんか親に怒られんじゃないか怒られんじゃないかと怯えながらメールしてた記憶がありますけれども、はい。まあ中学校に入ってからパソコンを本当に極端によく使うようになってですね、まあメールアドレスが1個から2個へ、2個から3個へ、3個から4個へと、ね、一個は友達用、もう一個は、なんかこう、なんかホームページとか、怪しいサイトとか、怪しいっていうのはその変なっていう意味じゃなくて、なんか会社系のね、なんかこう広告とかが届く系のところに登録しておく用、登録用とコミュニケーション用と、あとまあなんかサブでもう一個みたいな感じで複数作ったりなんかして、でまあそうもなってくるともうアウトルックとか使うのめんどくさいから、もうブラウザでやっちゃったりとかしてさ、まあ、そうなってくるとメールにお金がかかるっていう感覚がもうなくなってきますよね。でそんな中学生になった頃になると、インターネットでのメールは元より携帯電話でのメールっていうのがよくやるんですね。でそうなってくると、まあ携帯電話なんていうのはまあそんなまあパケ放題っていう概念でもそもそもなく、パケットがいくらかかったらいくらみたいな、そういうような考え方の時代だったんで、あんまり携帯の方でメールをするのは良いものではないと、いうようなまあ価値観を親に植え付けられね、メールしすぎるんじゃないよみたいなね、まあよく、まあ僕の周りの友達結構携帯持ってる子が多かったんですけれども、まあ月今回何万だったさみたいな話をして、まあ、当時中学校1年生の時ですけれども、クラブチーム、野球のクラブチームに入ってて、まあリトルシニアリーグって言って公式野球のチームだったんですね。でそうもなってくると結構富裕層が多いんですよね。月々いくらね、何万っていう月謝払って、まあね、月謝というか会費みたいなのを払ってさ、で高いユニフォーム、高い練習着、ね、高いスパイクがあってさ、 グローブがあって、まず野球やるのに金かかるのに、さらに月々お金がかかるわけですよ。で、そんなのきっちり払っていけるなんて、大体富裕層なんですよ。で、まあ僕は別に富裕層であるわけもなく、まあ僕が野球やりたいからという理由だけで、まあ、リトルシニアリーグに行って、結局まあ辞めましたけどね。まあそんなリトルシニアリーグ、富裕層が多いという性質なのか何なのか、結構な、友達、先輩も含めて、携帯持ってましたね。当時の中学生でも携帯かなり持ってました。まあ、どっかの社長さんとか、っていうのが結構多かったんですよね。まあ、だからっていうのもありますけど、まあ、今月月2万いったさ、みたいなね。2万いくって何よ、みたいなね、感じでしたけど。怒られねえのかよ、みたいなね、感じですけど。まず2万いくっていう概念が意味わかんなかったですけどね。まあ、そんな感じで、あまり携帯使いすぎてはいけないというようなことでしたから。はい。まあ、そんな感覚で育ってしまうと、どうも高校生になって、僕が高校生になったのが2007年、卒業が2010年の3月です。2007年になってくると、もう高校生ともなると、まあ、クラスで携帯持ってないのなんて40人いて、まあ、一クラス40人の学校でしたけども、40人いて、やっぱ一人か二人たまにいましたけど、でもほぼ全員携帯持ってましたよ。で、携帯持ってたっていう中で、やっぱり友達とのコミュニケーションはやっぱりメールなんですよね。なんかこう、友達と仲良くなるっていう時のツールとして、こう、モバゲーなんかが流行り出したの2008年の頃かな、僕らの感じでいくと。だから2007年の段階では、やっぱりみんなメールでしかなかったんだよね。SNS があんまり、周りみんな使ってなかったので、まあ、そうなってくるとメール使ったりする人も多かったみたいですけど、僕はあんまり使わずに、友達同士でのコミュニケーションあんまりしませんでしたからね。僕なんかやっぱりメールで打ち込みするのがあんまり好きじゃなかったから、いや、こういうことだったら電話の方がよくね、みたいなのはすごくよく思ってたんですけれどもね。まあ、そんなこんなでございまして、はい。まあ、メールでのコミュニケーションっていうのはそんな感じかな。あとは、メールマガジンなんてのは皆さん読んでます？僕は結構最近読んでるんですよね。大学4年生の時に就職活動関係である民間の企業が、まあ、その人事部長がメールマガジンを、まあ、就職活動をしている大学、新卒のね、大学4年生向けに配信しているなんていうのがあって、まあ、その人の、まあ、未だに購読してますけど、とか、あと自己啓発系の番組とかさ、あと大学生の頃は英検の準一級とか一級とかの英文とか、あと海外のニュース記事、の要約バージョンをメールマガジンで配信されてきたのを読むみたいな感じで英語力を鍛えるトレーニングやってたりとかしてましたけど、まあメールマガジンなんてのはまあ今の僕たちの世代というのかな、まあ割とほら電子書籍とか言ってああいうまあスマホみたいにでっかいねあの画面になってしまうとメールマガジンとか非常に読みやすくなると思うので、うん、なんかコンテンツ次第ですけど非常にまあいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人的な宣伝になりますけれども、私、ケクノ太郎もやっている、ザ・ケックというポータルサイトありますけど、メールマガジンを始めました。ケクノートという名前のメールマガジンを始めました。で、ぜひとも詳しくは、僕の方のホームページのザ・ケックの方までごアクセスいただいて、登録していただければなというふうに思いますけれども、はい。まあ、メールマガジンで、まあ、日記みたいなのを見るとか、情報をゲットするとか、勉強するとかっていうところのメールマガジンっていいですよね。あと、ビジネスとしては、まあ、有料メールマガジンなんていうのがあったりとかしますからね。まあ、金かけてでもなんか読みたいものなんていうのあるのかもしれませんけど。あとは大学入ったらメーリングリスト。メーリスっていうのがありましたね。はい。メーリングリストは、まあ、便利っちゃ便利ですよね。一回、まあ、メーリングリストとして誰かにメッセージ送信って押すと、その部員、そうだね、サークルのメンバー全員がメーリスに登録してると、一斉にボーンとこう、メールが届くというシステム。ね、よかったですけどね。ただ、あんまりこう、携帯見ない人、僕みたいに。その人は、おい、ケクノート、メーリス見たか？ あ、ごめん、見てない、みたいなね。ちゃんと見てよ、みたいなのがあったりとかして、こう、未読なのか既読なのかがチェックできないみたいなのが問題としてあったりとかしてさ。まあそこはもう個人のね、ちゃんと見ろっていう意識の問題だとか言われて、いましたけど、今はもう LINE ですよね。もう既読で無視するのっていうのは既読無視ですから、まあそういうのは悪い印象になりますけど、未読のやつ。まあ、未読のやつは僕ですけどね。まあ、僕はかなり立ち悪いやつですよね。いつまで経っても見ないから、こいつ何なのよって、むしろ既読無視よりもね、なんか怒られるみたいなのはありますけど。まあ、どちらも、ま、立ちの悪いやつでございます。はい。まあ、メーリスとかメルマガみたいなのがありまして。で、まあ、今回のトークテーマはメールだけじゃなく手紙ですけど、幼稚園の時に手紙って作りませんでした。はがきを作る。うん。なんかこう、新聞紙みたいなのをなんかごちゃごちゃにして、で、固めて、はがきサイズにして、もう紙から作るっていう、新聞紙をなんかこう、ぐっちゃぐちゃにして、で、まあ新聞紙だからグレーなんですけど、ちょっとグレーがかった、まあ、はがきサイズの紙ができるわけね。で、それに、7桁の、郵便番号の欄とかを先生とか書いてくれて、で、例えば、隣の組の、例えば、すみれ組の、よしゆきくんに、手紙を送りましょう。例えば、その、ケクノ太郎くんは、すみれ組の、よしゆきくんにメールを送りましょうみたいな感じで決まってて、で、その子の住所とかを、その、新聞ぐちゃぐちゃにして、なんとなくぐちゃぐちゃに出来上がったはがきサイズの紙みたいなものに、郵便番号と住所と名前書いて、あと切って貼って、で、それで送れたんだよね。なんか、そんなのありかみたいなふうに思ったんですけど、それ本当に郵便局に出して送れたのか、後で学校の、その幼稚園の先生方が、回収して、で、それでうまいことやってくれたのかわかんないんですけど、なんかやけにそれが記憶に残ってるんですよね。あとは、小学校の時に、仲良し委員会っていう委員会があって、まあ、生活委員会とか、体育委員会とか、保健委員会とかはあったんですけど、あと仲良し委員会とか、爽やか委員会っていうのがあって、なんだそれって感じなんですけど、爽やか委員会は、日常生活を爽やかに過ごせるようにっていうことで、ハンカチチリ紙をちゃんと持ってきてるのかっていう検査をやったりとか、あとは水飲み場ですね。水飲み場の石鹸をなんかとかっていう、多分そういう委員会だ。僕所属してなかったんで分かんないですけど、僕は体育委員会だったんですけど。あと、まあ、その仲良し委員会の運営の一部で、学校内だけで通用する、ポストみたいなのがあって、まあ、本当にね、本物のポスト、との2倍ぐらいのでっかい大きさの、本当に用務員さんと協力して作ったんじゃないかっていう、本当木の板でしっかりと作られた、赤いポストがありまして、で、そのポストは本当にポストの形になってて、で、それに、仲良し委員会が独自に作成をしたハガキが、まあ、一人5枚とか10枚とかこう、渡されて、で、友達同士のコミュニケーションなんかにハガキを使ってみましょうみたいなのがあって。で、子供たち、まあ、玄関前に、ね、お手製のでっかいハガキあったら、まあ、小学校1、2年生なんて喜ぶじゃない。だから友達同士のコミュニケーションで、その、郵便番号のところに何年何組みたいな風に書くようになってて、で、まあ、誰々ちゃんみたいな風に書いて、で、昼休みとか放課後に仲良し委員会の人が一日一回回収をして、で、次の日の朝とかに配達をするみたいなシステムがあって、まあ、女の子なんかはこう、メッセージ欄のところに、まあ、はがきの裏ですけど、裏のところに、まあ、お絵描きなんかをして、で、それが届くのを待ってたりとか、返信待ちとか、返信書いたりっていうのが、あったみたいですけどね。はい。まあ、そういうふうに、まあ、手紙の文化って、っていうのを、まあ、残すためのみたいなところの配慮もあったのかもしれないけどね。そういうのがありました。うん。なんかそれがすごく印象に残ってますね。そういう手紙関係の学校のイベントとかってありませんでした？なんかこう郵便局見学に行ったりとかさ。 ね、その消し印っていうのがなんだみたいなさ、そう。あの、はがきに、あ、はがきをポストに入れて、その後の回収された後のプロセスってなんだろうなんていうのを多分よく学校なんかで習って、社会科か生活科かな。生活科っていうのがまあ、ゆとり世代定番のね、ものとしてありましたけども、小学校1、2年生ですかね。社会科と理科。は、あれは、小学校3年生からでしたからね。多分、若さんとか分かってくれんじゃないの。あの、理科と社会と、あれ、実はね、理科社会が合わさって、生活科じゃなくて、理科社会と確かね、総合学習も入ってるんだよね。総合だったか、総合じゃなかったかな、道徳だったかな。理科社会だけでは構成されてないんですよ、確か生活科って。まあまあまあ、そういう風に理科とか社会とかみたいなことを全般としてなんかざっくりやるみたいなものが生活科だったんだけど、その生活科の一環としてなんかそういう話があったような気がしますけどね。うん。まあメールとか手紙とか、まあ案外ね、手紙はもう書きませんけど、ただ何かにつけてポストに何かを投函するっていうのは正直ありますよね。っていう意味ではポストがなくなるってことは多分ないんだろうね。あの、ポスト返却でおなじみのツタヤなんかっていうの、僕本当にあの、ポスト返却はよく使います。いちいち、やっぱり、あの、店舗まで行って返却するっていうのが結構、まあ、億劫というか面倒なので、まあ、だから、100円とかかかってもいいからポスト返却。ポスト返却の袋が100円かかっちゃうんですよね。ゲオし、あの、ツタヤ知らん、ツタヤのポスト返却やったことないっていう人多分わからないと思うんですけど、あれ有料なんですよね。で、そのお金かかってもいいぐらい、ポストで返却してもいいぐらい行きたくないんですよね、店舗にね。っていうのはよくある話でございまして。とか、まあ、いろんなものポストで返却するとかね、ポストに投函するっていうこと自体はないわけじゃないから、いくらコミュニケーションの手段っていうのがメールになって、例えば年賀状とかもね、祖父母がなんかお友達に送るとか、あの、実家の方に妹が姉がいるから年賀状書くんだ、で手書きはもう大変だから、太郎くんとね、太郎、まあ住所録とか、あと裏のね、なんかデザインみたいなものをパソコンでできるんでしょ、ちょっとやってもらっていい？なんて言われて、まあ祖父母のは作るんです、確かに家族のも作るんですけど、僕のは一切作らないっていう。もうね、大学入ってからかな、多分ね、もう年賀状作ってないですよ。うん、あ、でも若さんにね送ったりとかっていう、そういうなんか 1、2枚ちょっとなんか遊びでって、まあ若さんに年賀状送るの半分遊びですからね。あれでちょっとやったりとかしましたけど、はい。まあそんな話だったりとかして、うん。その他、まあメール手紙の話の他、もうちょっとつなげると、あ、ラブレターっていうのが若さん、そのキーワードの中に載せてきてますけど、ラブレターね。少女漫画だったりアニメだったりでよくあるのが、あの靴箱のあの蓋ガチャって開けたら、ラブレターとかバレンタインのチョコがガラガラガラガラってこう溢れて落ちてくるみたいなシーンありますけど、あのああいう蓋付きの下駄箱に僕出会ったことがありません。全く出会ったことがありません。まあ今の勤務先は、まあ社会人なんでね、あのそういう蓋付きですけど、でもね、小中高、生徒用のやつが蓋あるっていうケースは僕見たことがないです。あの、衛生面の問題なのかもしれないけど、全く見たことないです。蓋付きの下駄箱。うん。だから、ラブレター置かれたこと、あ、ラブレターじゃないけど、女の子に手紙置かれたっていうケースは一回だけありますよ。うん。なあ、事情を知っているのは若さんだったり、その時ツイキャスの現場にいたアトレさんっていう、あの若さんの番組のリスナーさんの女性だったりとかっていうのは分かってはいるんですけど、僕のオリジナル曲である君を忘れない気持ちっていう曲があるんですが、その曲の、君に当たるのはそのラブレターっぽいものを置いてくれた子だったりとかするんですけど、まあ、その辺の詳しい話は 来週話したいと思います。もういい線で話してしまってるんでね。はい、続きは次回でございます。はい、以上、西暦2014年、9月29日配信する予定だった。